始まりました GCP ハウス。今日はですね、聞き取り者の CEO、上村さんをお招きして、9月末にリリースを出した資金調達についてお話を伺えればなというふうに思っております。上村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それから担当の南さんにも出演いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日なんですけれども、早速、上村さんからまずは自己紹介という形で、今までのキャリアと、あと創業の経緯をお伺いしていってもいいですか？
い、ありがとうございます。改めまして、株式会社キットリで代表やってます、上村と申します。よろしくお願いいたします。はい、私、もともとキャリアとしては新卒で商社の方ですね、双日という商社に入社しまして、石炭のトレーディングです。石炭を輸入してきて、オーストラリアとかから輸入してきて、電力会社に売るみたいなことを3年ぐらいこうやってたんですけど、まあ、もともと大学も、もっと前ぐらいから将来的には基本的に起業するというところがあって、かつ農業と分野、いう分野にすごくずっと興味があったので、まあ、会社に入る前からもう3年で辞めて起業しようということで考えてたので、前職を満3年で退職させていただいて、今の会社を立ち上げているというところですね。はい。で、立ち上げなのでそういう意味ではもう8年ぐらいこう経ってはいるんですけれども、もう前半、4年ぐらいはどちらかというと業務受託だとか、まあ、そういった形でもう一人で、受託しながら、農産物の輸出をちょっと事業者さんと一緒に手伝ったりだとか、国内のマーケティングの販売やったりだとか、やってまして。で、途中ぐらいからちょっと自社で EC サイトみたいなものをなんかメンバー入れてこう作ったりだとか、もうなんなら卸売市場で売買参権とか取って八百屋みたいなことをやってたりとかで、まあそういった形で事業いろいろやってたんですけど。で、やっぱりこう何をやってもですね、この農業という業界、やっぱり課題になるのがもう全部アナログな形で紙とか電話ファックスでのやり取りになるので、まあ、ちょっと切り口としてこういったもうそもそものアナログなインフラをちょっと自分たちでテクノロジーという切り口使ってアップデートできするのってすごくインパクトがあるんじゃないかなと思いました。それが今回今やってる20というバーティカルの SaaS の方ですね。こちらにつながっているような、そんなすいません、背景。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、ここでもう一人、南さんについても簡単に自己紹介いただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。私は何回かこう出てるので、すっごい簡単にいきますと、新卒で、大和証券という日券証券会社に入って、で、その後ですね、2018年に GCP に入って、以来5年強、キャピタリストとしてやってますということで、まあ、今般、投資担当者としてですね、聞き取りに出資をさせていただいた担当者ということです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そういう意味ではですね、今日は、このコンテンツというところで言うと、もちろん一番は資金調達の背景というところをお伺いできればなというふうに思っていたんですけれども、そもそも聞き取り者のこともあまりよく知らない視聴者の方もいらっしゃるかなというふうに思いますので、まずは聞き取り者の、事業の概要だったりとかっていうところをお伺いしつつ、ぜひぜひ南さんには投資家として、なぜ、聞き取り者に投資をしたのかという観点についてもお話を伺っていけたらなというふうに思っています。ちなみに、お二人の出会いとか、一番最初の第一印象とかって何かあられたりするんですか？
私からじゃあちょっ
あ、
と
お願いし
もし
ます。
よければ、上村さんに補足をなんですけど、出会いとしてはですね、もともと、今回ラウンドの前に入られている、そのコーラルさん
そうですね。
が、出資先でして、で、そこのイベントに際してご紹介をいただいたというのが、こう、経緯になるかなと思っていて、で、私もともと農業分野は興味を持っていたという中で、上村さんのお話をお聞きして、あ、これはありだなっていうふうに直感的に思って、すぐ検討に入らせていただいたみたいな、なんかこう、そんな感じの私の記憶です。
なるほど。
で、まあ、GCP さん、どちらかというとダメ元でちょっと話してみようって感じで連絡してたのがもう正直なところなので、で、南さんと、あと高宮さんが多分当時、一緒に面談させていただいて、で、まあ、今のお話で、南さん、以前、農業分野の事業、出資先が一件あったというところで、もういきなり多分会話が全然、こう、結構深い会話ができたというかですね、なんか大体のこう VC さんだとそもそも農業流通ってどういう人たちがいてどういうものっていう、なんかここからの整理に入るんですけど、まあ、結構こう、なんていうんですかね、いただく質問とかも鋭いこうピンポイントなところでいただいてまして、なんか、 もしかしたら、このまま話進めてもらえば、すごく深い議論できながら、弊社の魅力伝えられそうだなっていうところはあってですね、そういった、なんか初めはそういった印象がありました。はい。
な
恐
る
縮
ほど、
であ す。
りがとうございます。
恐縮なんで
恐
すね。
縮です。コメントいただいてますけれども。さあ、そんな中でですね、じゃあ、早速なんですけれども、まずはその聞き取り者の事業の概要というところについても、より皆さんに知っていただくためにお話をいただけたらなというふうに思うんですが、ここは上村さんからお願いしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。ちょっと端的にご説明できればと思うんですけど、弊社はですね、今、会社名は聞き取りという会社なんですけど、やってるサービスはニマルという、これ農業流通の、バーティカルサース、コミュニケーションプラットフォームみたいなものをやってます。で、そうですね、端的に何は、イメージで言ういくとですね、農業流通の分野って、まだまだやっぱり紙とか電話とかファックスで、あるとしたらエクセルですね。この辺でもうほぼほぼ全ての処理が全国的に行われてまして、ちょっと20に関しては、そういったアナログなこうインフラをアップデートできるような、そういったバーティカルのサースのツールとして今展開をさせていただいています。で、農業って言ってもですね、結構幅広くてですね、やっぱりこれ、果物とか野菜とかもあれば、お花もあれば、米もあれば、なんなら畜産とかそういったものもある中で、特に弊社は今足元野菜果物、業界では青い果実と書いて青果と呼んでるんですけども、この青果の分野をちょっと中心に取り組みをしているというところです。はい。よくスタートアップさんとかのアグリテック系のこの流通とかで行くと、多いのはやっぱり産直流通とかの EC サイトとかですね、そういったものって結構多いんですけども。弊社はちょっとどちらかとそういう何か自分たちで仕入れて売るとかプラットフォーム提供するというよりは、既存のもう取引をしているような事業者さんたちが、さっきお話したような紙とか電話とかファックス使わなくても、弊社のプラットフォーム上で処理をしてもらえれば全部データをこう連携しながらですね、農産物も取引ができるという、ちょっとそういったサービスをですね、提供しているというところです。そういう意味ではですね、弊社のお客さんで行くと、どちらかというと、新しい新興事業者さんというよりは、結構もうズブズブの、いわゆるこう JA さんとかですね、市場って言われるような、皆さんイメージはわからないんですけど、農産物がこう売買されているような場所の、事業者さん、流通事業者さん、卸売事業者さんみたいなところがちょっとメインターゲットに今なってまして、そういった事業者さんが弊社のサービスを入れて、中だけで使うこともできるんですけれども、ポイントとしてはやはり、そこの事業者さんに出荷してくるこう生産者さんだったりだとか、あとはそこの事業者が販売、出荷をしている先の事業者さんとかとこう、20で中でですね、連携ができるようになってまして、そういったところで、現場の業務をガラッと変えながら、流通を効率化していくみたいな、そういったところをやらせていただいてます。はい。すみません。一旦ちょっと、事業の概要に関しては以上になります。
はい、
皆
あ
さ
り
ん、
が
こ
と
の
うご
補
ざい
足があ
ま
れ
す。
ばですけど、はい。
あ、皆さん補足がありますか？
南さんが補足でおかしいんですけど、はい。
そうですね。私が補足する
はい。
ことじゃなさそうです。
補足というよりは、もしじゃあ、早速なんですけども、そういったプロダクト、聞き取り者というところ、そして20というところに、可能性を感じていらっしゃるところだったりとか、あるいは今回投資を決めた理由というところも、ぜひ南さんの観点からもお話しいただけたらなというふうに思うんですが、お願いします。
了解です。話し始めると私もちょっと長くなってしまいそうなので、極力簡潔に行きたいと思うんですけど、ちょっと投資した理由の前に、ちょっとそのなんかテーマみたいなところで、先ほど上村さんからも、過去に投資案件があったという話をいただいたんですけど、その通りで、実際、もともと農業分野にはこう興味を持っていて、で、過去には投資先もあってという中で、で、それ以外にもですね、農業系のスタートアップとか、こう、広く見させていただいてきたという経緯がありますと。なんでそもそもなんかこの領域を持ってんのみたいな話でいくと、端的に言うと、なんか将来的に食卓に食べ物が並ばない未来は困るみたいな、なんかこう、極めてこう、ベーシックなところではあるんですけど、なんかこの領域、ご多分に漏れず、高齢化が進んでいる、農業分野の担い手が不足している、で、なんか食料自給率が圧倒的に低下してきているみたいなところで、先ほど言ったような、なんかリスクって必ずしもゼロじゃないなってこう思っていて、投資家としてもなんとかここにお手伝いできないかなというところもあって、興味をもともと持っているというところですね。でなので、そのスマート農業系のものだとか、先ほど言われていたその C2C のプラットフォームみたいなものは結構あるので、見ていた部分はありながら、なかなかこのど真ん中、基幹流通ど真ん中に踏み込んでいこうとするスタートアップって、 いなかったなというふうに思っていて、だそういう意味でいくと、その聞き取り者がここ、まあ、未だにこの流れている流通の6割ぐらいはその JA を通しているみたいな、だここの基幹部分をどうやってアップデートするかが非常に大事な中で、そこへの挑戦というので、もうスタートから、ああ、このテーマはあるなというふうに思っていたというところですね。まあ、なので、その投資した理由みたいなところにつなげていくと、まずテーマですね。ここはもう圧倒的に魅力的かつ大きなテーマだなというふうに思っていたのと、やっぱこの業界を変えていこうと思うと、この部分に踏み込んでいく必要があるだろうというふうに思ったときに、非常に筋が良いアプローチをされてるんじゃないかなというふうに思ったというのが、テーマ市場みたいなところですね。で、もう一つ、プロダクトみたいなところでいくと、この業界で、やっぱりこう、浸透していくためには、まあ、JA さんというそのキープレイヤーもそうなんですけど、生産者をいかに巻き込めるかっていうのは非常に重要だなと私は認識をしていて、で、なかなか、彼ら自身からこう変化を求めるとか IT をバリバリ使うみたいなモチベーションってこうなかったりするんですけど、そこをうまくその JA さん等を介してですね、生産者を巻き込んでいって、だからリーチができて、かつ、まあ、LINE というインターフェースを使ってるわけですけど、それによってもう本当にご高齢のその生産者でも本当1、2時間お話しするとスッと使い始められるような、そういうこうインターフェースを持っていると。で、実際強いユースケースが出始めていて、で、生産者の皆さんも苦もなく使っているというのがこう見えてきている中でですね、このプロダクトは非常に可能性あるなというふうに思ったというところですね。あとは今後みたいなところも含めていくと、ここでその生産者の皆様が入れてくれたその出荷情報、あるいはその JA 側で取ったその集荷情報っていうんですかね、この収出荷の情報が、この長いサプライチェーンの結構その重要なこうデータになっていく、今までこういうデータがデジタルに存在していないというのがこの業界なわけですけど、ここでデータが見えるようになる、集められるようになると、その先に関わってくるその関係者にとって大きなメリットが生まれるというふうに思っていて、例えばその卸事業者もそうかもしれないし、市場からのその物流事業者もそうかもしれないし、で、卸の先のその飲食小売みたいな、もっと川下の方もそうかもしれないんですけど、これがあることによってアクティビティを変えていけるという大きなこのメリットが生まれると思っているので、まあ、なので、まあ、その足元のプロダクトもそうですし、この先のポテンシャルみたいなところも含めて、まあ、非常にこう可能性あるなというふうに思って投資をさせていただいたというのが、はい、私からの話になります。
はい、
なんか今の、まあ、南からの話の中で、まあ、特にその、まあ、生産者を巻き込む、はい、ということの難しさ、逆に言うとそれがすごく重要だという話があったんですけれども、この逆に言うとこのプロダクトを作る上でだったり、この事業を拡大する上で、まあ、特にこう重要視されてきたこととか、そこの皆さん巻き込むために苦労されてきたこと、努力されてきたことというところで何かコメントあられますか？
あ、そうですね、今言っていただいたところすごく大事でして、特に弊社のプロダクターの生産者をしっかり巻き込めるみたいなのが一番こう評価いただくポイントなんですけれども、意識している点としては、多分今生産者さんがやられているので紙を書いて持ってくるとか、こういうファックスを入れるとか、こういうことをやっているんですけれども、多分体験的にこれとイコールなことがアプリでできますよっていうだけだと、やっぱりなかなか年配の方含めて、じゃあそっちに変えようとはやっぱりならないんです。やっぱり現状の体験をなんか凌駕しても圧倒的にこっちの方が楽だよねっていう風にならないと、こういったプロダクトを使ってもらえないなっていうところはすごく意識していて、じゃあ何かこう今のやり方と変わるとここが良くなりますよっていうところをいかに作れるかというところですね。 特に弊社の例えば仕組みであれば、今、出荷者さん、生産者さんがこう荷物を持っていって、で、結局その荷物っていろいろこう事業者の方で評価されるんですけども、その評価って、じゃあどうやって知るのかというと、なんかこう2、3日後下手したらもう1週間後とかにもう1回こういった時とかに紙でこう置かれていて、それを見に行かないと、その出荷したものの評価がわからないとか言ってしまえば、これいくらで売れたかさえも今連絡って実は来なくてですね、また電話で確認しなきゃいけないとか、ファックスでもらうとかもですね。で、例えば弊社の仕組みを使っていただければ、そういったものがもうタイムリーに情報がすぐに返ってきて、見れますよとかですね。そういったメリットをいかにこうちゃんと作っていくか、使いやすさだけではなくて、メリットを作るかというところは結構力を入れているところです。はい。
これあれですよね。長年の商習慣というのもそうだし、もう確立されたアナログな業務フローみたいなのもそうなんですけど、さらに言うと、この産地によって違う、作物によって違うみたいな、もういろんなやり方が全国津々浦々混在していて、これを一つのなんかこのソフトウェアプラットフォームでこうやろうとすると、非常にこう難儀なものを、このプロダクトはうまくこの複雑な部分をなんか吸収してやりきれる形になっている。なんか言葉だけで説明してもなかなかうまく伝わんないなって正直思うんですけど、一回こうでも最初ですよね。拝見した時に、あ、これはなんかこのかゆいとこにまで手が届いたようなプロダクトを本当うまく作り込んでるなというのは感じて、で、これだったらっていうのはすごい思った記憶がありますね。
ありがとうございます。今のところちょっと補足させていただくと、そうですね、ちょっとメリットを作るという話はお話したんですけど、今、もう一つはやっぱりその使いやすさはもちろんあってですね、で、これもできるだけなかなかこう高齢の方が多い、生産者さん側でなんかいろんなこう処理をしなきゃいけないみたいなところをもう極力なくせるような形で仕組み作ってまして、実際これは多分自分たちで一回、プロダクトのネイティブアプリとかで出して、一回失敗してるってとこも結構大きかったりするんですね。で、そうですね。具体的に言うと、じゃあ農家さんたちに ID とかパスワード登録してもらって、名前とか登録してログインしてもらうとかって結構実はハードル高くて、農家さん、アップストアからそもそもダウンロードするのに、パスワードを息子さん、娘さん管理してても、全然認識してないとかですね。もう名前入れてくださいだけで、ちょっとめんどくさいからやめるわ、みたいな感じになっちゃう。そういったものは、さっき南さん、LINE っていう窓口でお話言っていてくださったんですけど、実は LINE だけではなくて、これ事業者側で、生産者さんとかのアカウントを簡単に作れるようにしていてですね、もう招待をして、生産者さん側は LINE で許可すると、アカウントも全部作られた状態でスタートできるとか、こういった結構細かい、仕様みたいなところをすごくこう考えながら作ってまして、この辺もやっぱりポイントかなというのはあり。でも、社内では、その複雑なものを汎用化するために、もう、半分喧嘩みたいな感じでやりながら、こう、どこを譲れて、どこを直線的に譲れないのかとか、現場はやっぱりこうじゃないといけないとかって、もうこのやりとりをもう何年もやってきてるので、そこはある意味、こう、強みになってるのか。はい。すいません。ちょっと長くなります。
やっぱり今お話を伺っていて、やっぱりどこまで生産者さんの立場に立ってプロダクトを作ることができるか、磨き込むことができるかみたいなところが、やっぱりポイントだったのかなというふうに思いますし、そこはやっぱり上村さんもかなりそういう意味でこだわって作られてきたからこその今の、その20というプロダクトなのかななんていうふうに伺っていて思いました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それではですね、今回資金調達をされたということもありますので、今回のこの資金調達の目的だったりとか、今後目指していきたいことということについてもお話を伺っていきたいんですけれども、このあたり上村さんからお願いしてもいいですか？
そうですね。今回調達した背景です。やっぱり大きく2つありまして、1つはやっぱり人というところはもう間違いなく大きくてですね。もともと弊社自体はもう3人、4人ぐらいでこうずっとプロダクトをシード調達してから作ってまして、で、プロダクト作りを結構専念してきてたんですけど、やっぱりこの1年ぐらいで事業者さん使っていただいて、かなりこう評価いただいてですね、取り組みとしては、例えば先ほど出てきた JA とかも、県単位でちょっとこの取り組みやってみたいとかですね、流通事業者の卸売事業者も結構大きな市場さんがもう大体こうこれを使って産地とやっていきたいみたいな話とかこう出てきてる中でですね、一方で開発はもちろんなんですけど、結構ビズサイドも含めて体制が全然ない状態でそういう大きな話とか来ると、もう全然対応ができないみたいなやっぱり状態になってまして、ちょっと今回調達をしっかりして、そこの大きくこう跳ねるところを吸収できるように、 体制を作っていこうというところは一番大きな、まずポイントになっています。はい、ちょっとこういうちゃんと会社としてやっていく上でのインフラみたいなところも、この機会にしっかり整えていきましょうということで、今度オフィスも移転するんですけれども、ちょっとそういったところを含めての、はい、調達を今回させていただいたというところです。はい、でそういった意味では、ここまで作った、かなりこう PM に近いところをしっかりと強いものにしていくというのが、もっかこれからやるところになってまして、そこに対しての今回の調達になっています。はい、
ありがとうございます。それでいうと多分、2つ目的、採用とインフラというところ、はい、そしてここからね、プロダクトさらに事業を伸ばしていくというところも目指してというところだなというふうに思っていたんですけど、はい、南さん、このあたりで、今後、聞き取りに期待していることとか、さらに一緒にこういうふうな事業を作っていきたい、こんな組織を作っていきたいというところで、もしコメントがあればお願いします。
了解です。ちょっと将来構想、ビジョンみたいなところを改めて上村さんにお聞きいただければなというふうに思うんですけど、はい、この調達においてみたいなところでいくと、やっぱりシリーズ A ではなく、プレシリーズ A というふうにこう、呼んでいる理由でもあるんですけど、なんか PMF 見えてきたっていう、こう、フェーズだと思っていて、本当に強いユースケースが、いくつも出始めている。で、これを本当に強く確実なものにし、再現性をこう、どう作っていくか、みたいなところが、次のラウンドに向けての大きなテーマになるだろうな、というふうに思ってますし、それを実行するためのチーム、組成をですね、多分上村さんの多くの時間を使ってやっていっていただくということになるだろうなというふうに思っていると。ただ足元はそうで、ただこのままいけば、そこはおのずと見えてくるかなというふうに思ったときに、その次のラウンド以降のとこですね、この将来をこうどういうふうに描き切るかみたいなところ、こう正直いろんな可能性がある中で、いくつかその有力なストーリーはこうあるわけですけど、それをどういうふうに登っていくかみたいなところを一緒になんか議論していけたらいいなというふうに思ってますし、個人的にはもうずっと上村さんとも議論している通りなんですけど、目の前のそのなんか業務改善、アナログなものをデジタルでっていうだけだとちょっとこう面白くないなと正直思っていますし、そうするとその便利なツールで終わってしまう部分があると思っているので、だここを超えた先に、それこそそのデータならデータというものを活用して、で、川下までこのデータでつながっていく世界観、でそれによって、非効率的な部分、業界、物流業界とかも含めてですね、非効率的な部分 をより滑らかにできると。なんか関係するみんながこの付加価値を感じられるんじゃないかなというふうに思ってるんで、なんかこのあたりぜひ議論していきたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。それでは上村さんからもぜひこの長期ビジョンというか今後のビジョンというところも最後コメントいただいてもいいですか。
ありがとうございます。今まさに南さんおっしゃってくださったところで、弊社特に何かエクセルとか紙でやってることを置き換えて、それで OK みたいなことあんまり考えてなくてですね、なんでちょっとそこをやってるのかというところで、個人的には大きく2つ、事業の方向性というか、やっていきたいところがあってですね、1つは、まずはやっぱり、データドリブンなこう流通を農産物でも作りたいっていうのはあるんですね。今実際農産物って、基本的にはもうすべての取引を、これはもうほとんど、すべてって言えるんですけど、一回紙に起こされて、その紙がファックスで動いたり、実物とついて動いたりとかっていう形で、物って流れてまして、情報流れてまして。で、じゃあ、そういった、産地の流通事業者だったり、消費地の流通業者がどうやって取引してるかっていうと、もう電話でこう繋がってる馴染みのところに、毎回こう連絡とかしながら取引って、毎回作ってまして。やっぱり農産物ってどこまで行ってもコモディティ商品なので、需給でこう結構プライシングとか、決まってしまうってなった時に、今起きちゃってるのって、それぞれ例えば農産物を出荷する人たちが、相手のこと全く分からずに、もうとにかくつながりのあるところで、こうなんとなく結構人の感覚で出荷とかをしてる。で、そうなってくるとやっぱり物がどこかにこう下手にこう集まっちゃって、そこだけ単価がこう崩れてちゃったりだとか、必要なところにそもそも行ってないとかってですね、やっぱりすごく発生してまして、今、一つのやっぱり方向性として、20自体は、現場の方で、こう、インフラとして使っていただけるツールとして、広げていきながら、そこにしっかりと流通データを載せるというところ。 で、これができてくると、例えばこう日本で誰もこう把握しないような農産物の大きな動きが、それぞれどこの産地からどういうふうにものが流れてるかっていうのが、こう自分たちでこう把握できてくるようになったときに、じゃあ、最適な流通って、20のプラットフォーム上で、そこをしっかりとサジェッションを例えば事業さんにしながら、それぞれがこう最適な形で流通作れますよね、みたいな。こういったところをやっぱりやっていきたいなっていうのは一つ大きくあるところです。あと、もう一つは、どちらかというと事業的にも、やっぱりこの流通をさらに最適化しておしまいではなくて、農業って、ただ流通だけではなくて、ここの背景にはいろいろな、まあ、生産する部分に、農業機械であったり、肥料があったり、土地があったり、いろんなものがこう絡んでいる中で、これってすべて今、現状、やっぱり、カタログでこう売買されてもしてたりだとか、本当にアナログな、地方のファミリーカンパニーみたいなところが、農家さんに販売してたりとか、いろんな、こういう負の要素ってまだいっぱいあって。で、まあ、そういったところ、弊社のプラットフォーム、デジタルのプラットフォームっていうのを作るというのが、一つ大きなところなので、そこに、こう、例えば、決済は、まあ、もちろん、フィンテックみたいなものは、この業界、キャッシュでまだまだ取引とかしてるケースもありますので、載せていったりだとか、そういったコマースみたいなものを弊社のプラットフォームを使って最適にこう提供していったりだとか、ちょっとこの上にこういろいろなものをどう載せられるかみたいなところも載せながら、業界の課題をどんどんどんどん大きく課題解決していけるかみたいなところは、弊社の事業としてちょっと考えているところです。あと最後もう一つ言うぐらいなら、弊社の実はロゴってこれ6大陸を表してまして、実は自分創業したのもグローバルにやっぱり今後事業を伸ばしていきたい、やっていきたい。まあ、やってるのは今すごくドメスティックなことやってるんですけど、あってですね。で、日本の流通って意外、実は海外で見てもものすごくこう制度化された高度な流通を実はサムって、やり方アナログなんですけど、仕組みとしてはそういうものがあって、ね、まあ、ちょっとそういったものをこう、取り入れたいみたいな、国からもいろんな視察とかって来てるんですけども、アニマル自体も何か国内でおしまいではなくて、やっぱりそういった海外とかも見据えながら、インフラとしてこう何か、サービス提供して価値作れないかな、みたいなところも、すいません、個人的にはちょっとかなり先かもしれないんですけど、見据えてやっているというところです。はい。
南さんはこのロゴの6大陸の話はご存知だったんですか？
20の意味は聞いてましたが、ロゴの6大陸
あ、
は
本当ですか？はい。
何ですか？
まあ、確かに。そうなんですよ。はい。
私も初めて聞きました。多分このポッドキャストで聞かれてる方とか、もしよろしかったら、ぜひ、検索とかしていただくと、多分こう、6個の四角というか、こう、ちょっと独特の形になってるロゴが、聞き取り者のものがあると思うんです。それがまあ、6大陸っていうのは私も初めて聞きました。意外と南さんも初めて知ったと。
すみません。これ、実は見ていただくと、ちょっと端っぽくなってるんですよ。六大陸をつなぐ、こう、かつ農業の緑色というところで。はい。
こだわりが詰まった
こ
ロ
れ、
ゴ。
そんなに詰まってないんです
全然語
けど、はい。
られないこだわりです
あ、
ね。
そうです。すみません。はい。ちょっとまだドメスティックで、しっかりとやらなきゃいけないので、まだそこまで語れなくて、はい。
これが多分、あと5年後、6年後、もうね、グローバル展開するときに、このポッドキャスト、この
そう
ユー
ですね。
がまた引っ張り出されて、このとき
はい。
こう語ってましたっていう話も出てくると思うので、ぜひぜひ、楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい。今日はですね、聞き取り者の上村さんと、そして担当のキャピタリスト南と一緒にですね、聞き取り者の今回の資金調達の背景ということについてお話をお伺いしました。上村さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。